サブオーディナリーマキシム。
はいどうもジャスです。
はい
どう
もデルタブル、
すいません、順番決めてなかった順番決めてなくて順番決めそうですね、でジャスさん、デルタさん、僕ですね。はい、
あ、どうでもいいです、どっちでもいいですよ
あ、それでいきましょう。てかもう今ね、ヒロシさんがね、自己紹介をね、はい、代わりにね、紹介という形で終
えてしまった。はい、ありがとうございます
おお、そんな、はい、あのジャスさんとデルタさんとヒロシさん、
そういうことです。あの人とこの人とその人です、
はい、誰がどの声の人かはもう頑張れみんなが
まあ似てなくもないかな、声が似てなくもないかな、あんまり声低い人が入ってない、
ね、編集の結果で、ね、若干右の人と若干左の人と真ん中の人やから分かれ
あと後ろの人とね
後ろの人は各自で頑張れる話ですから、
後ろの人は各自の後ろに霊がついてるっていうことで、
霊なんていません
モノラルイヤホンでね、聞きましょう。
モノラルイヤホンで聞くとね、はい、いや左しか聞こえないねえ、もうあれですよ、
はい、
サブオーディナリーですね、これね。
そうなんだ。
ね、早速僕が出てきましたね。
はい。
出たいっておっしゃってたじゃないですか。
うん、出るつもりやったんですけど、はい、これはあれですか、賛否両論やからですか。
早くもネタに困っただけかもしれないですよ。
弱虫ペダルの会はもうええねんという声がですね一部から強烈に来るという、このサブオーディナリーマキシムですよ。
そう、言うてるやろ、言うてるやろっていうのがね、来るんです
よ。すいません、もう取っちゃった後だったんでって感じですよね。
弱虫ペダル長いなと思ったら続編かよって言ってる人がいたけど、もう一回やるっていう。
そうですよ。あれであとはアマゾンでチャリンって言ってくれればいいですけど、多分言わないんだろうなって思いながら。
そうです、そうです。で、もう、はい、出てきましたよ、私。
はい。よろしくお願いします、今日は。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい。今日は何しますかというとですよね。
デルタさんが2チャンネルで叩かれてる話でしょ。
そう、最近それなんでね、ちょっと上向きじゃなくって下向きなんですよ。
あ、
そうです。あの、イニシャルで書くとデルタブルースって DB になるじゃないですか。
はいはい。
じゃなくて最近 QP なんですよ。
ん ?QP?
はい。小文字で打つと分かると思います。
ああ、そういうことですね。
そういうことです。
具足もしょんぼり状態です。
そうですね。あんまりはっきり言うとまずいかなと思って。
ああ、なるほどね。はい、まあ、ああいうのはね、気にしなくていいと思います。
あ、私、見てないんでいいんですけどね。ご丁寧にツイッターでね、こういうの書かれてますよって教えてくれる方がいるんですよ。
なるほど。
あるある。あるある。そういうのあるある。
はい。
僕は、あれですよ。なんか、アップしたタイミングがですね、リッカさんとのカメラで撮る撮らへんの話やったんがあったんで、
はいはい、
なんか、このネタに合わせて聞いて欲しかったんだろうみたいなこと書いてあったんですけど、
はい、
そんな風に気にしないけどね、君たちの書いてることっていう。
そう、ね。見られてるって思ってる方が自意識過剰だぞっていう感じはしなくもない気が。
あのね、エゴサーチはするので、
はい。
たまに見るんですよ。
ああ、なるほど、うん。
タイトルで上がってくるから。
はい。
うん、うん。
ぐらい。
はい。
そう。いや、聞いてない人のね、意見はね、書いてあったところで、ええー、ってなって終わりなんで。
うんうんうん、まあ、そういうことですね。はい。
ね。
はい。いや、いいんですけどね。はい、いや、
そう、これから公開裁判ですよ。
はい。叩く人も含めてリスナーというかね。
うん。
まあ、関わりがないというよりはいいんじゃないかな。まあ、うんうんうん、少なくとも、まあ、気にしてるんだから、どっかには引っかかってるんじゃろうということですね。ああ、
そんなこと言って好きなんだろうっていう話ですね。
今時そんなんで口説かれる女もいないっすよ。
これが欲しいんだろうってやつでしょ。
AV の世界だけですよ、それ。
僕ね、それね、脅迫っていうビデオでよく見ます。
よく見るんですか。
あと、チラシ系ですよね。
そうそうそうそうそう。ね。ピチピチするやつ、ほっぺたを。
なるほど。お尻ペタペタとか。
そうそうそうそうそう。はい。
はい。
というわけで今回のサブオーディナリーマキシムでした。
いや、早い。下ネタ連発しておしまいですか。
あのね、これあかんと思うんですよ、うん。真面目な話する前に下ネタやろうとしてしまうの。
うん、やめた方がいいですよ。
で、
はい。
そのモードに入って聞くから。
うん、とっとと入りましょう。
はい。はい、じゃあ今回は、大変反響の大きかった本編のですよね。
うん。うん。
あら、大変かい。
の。
ひどいタイトル。
センスが。
大変は大変やもんっていうことですね。うん、大変やからしゃあないやん
けど。ひどいベタ具合ですよね。これもう完全にタイトル思い浮かばなかった人のつけたタイトルですよね。そ
う、まあ、緊急だったんでしょうがないですよね。寝かす時間がなかったんで。
なるほど。
うん。あとアマゾンアフィリエイトのところに僕はアリスの謀反っていうですね、アルバムとですね、前川清の窓っていうアルバムをですね、二つ並べてて、謀反窓っていう面白いやつだったんですけど、誰も気づいてくれないっていうですね。
今言われて気づきましたけど、それ、種明かしをしちゃうと、イスラム教徒的には大丈夫なんでしょうか？
え、いや、僕はこれ単に好きな歌詞のアルバムを並べただけなんですけど、何かっていう。
っていう言い訳を聞く耳を持つかどうか、ね。
じゃ、肖像も何も怪我してませんから。
なるほど。
そうそうそう。
名前だけ。
肖像権を侵害してるとすると、アリスと前川清ですけどっていう。
そっちから来るのはわかると。
そうそうそうそうそうね。
はい。
いや、あれですね。僕のパソコンが今落ちましたよね。
あということですね、
はい。はい。無事戻ってこれましたけども。
はい、はい。よろしくお願いします。
そろそろ危険な状況が。
皆さんもブルースクリーンには十分ご注意くださいって言って、注意できないのがあれ嫌なところですけどね。
ねえ、怖いっすからね。もうバックアップ取っとくしかないですからね、常に。
そうなんですよ。今だから取ってた音声復旧させて戻ってきましたけどね。
ああ、ご苦労様でした。
はい、よかったよかったと。
はい、今回の、はい。本筋のネタに行きましょうかね。
はい。
はい、はい、はい。
アラー会を視聴。これ、デルタさんがツイッターから開いてくれた分ですね。なんでジャスさんがそこまで宗教を嫌うのかが分かり満足しましたという話ですね。
はい。
まあ、効率とか合理とかそういう話をしてましたけれども。
うん。
はい。で、ジャスさんはさっき、ちょっと打ち合わせの段階で、滅ぼすべき宗教の、話をやってはったと思うんですけど、
なんかあれですね、
はい、
この真面目な口調で、はい、滅ぼすべき宗教のっていう話になってくると、なんか真剣にやろうとしている秘密結社みたいな、かっこいいですね。
あっことあっことあっこは許すまじと。
なんかバスへの裏道の中、ほんとちっちゃなところでこそこそ話してる感じがしますね。
そうですね。
なんか、それでは日本銀行襲撃の計画について今から会議をしたいと思います。皆さんこちらの、スクリーンの方ご覧いただけますかみたいなね。
まずこちらが見取り図になっております。警備員はこことここ、カメラがこことこことここ、みたいな。
パワーポイントでね。
パワーポイントでね。はい、赤いレーザーポインターみたいなやつで。こちらのところがちょっと警備の強い部分になりますので、こちらをご担当いただく何々男さんにはご注意の方お願いしますっていう、
はい、さ戦闘員の方は適当に散っていただいてと、まあそれはいいんですけど、
うん、
その宗教が何かっていうところから含めるとかなり、
うん
うん、まあジャスさんは全ての宗教を滅ぼすべきと。というか、頼るべきじゃないっていう言い方の方がいいですかね。滅ぼすっていう
と。そうですね、
うん。
皆さんね、宗教みたいなもんに頼らんでも生きていけるようにならんとねっていう話ですよね。
なるほど。そう。僕、その回を聞いて意外な気がしたのがですね、お天道様に顔向けできないようなことしてはいけないよ、みたいなことを言ってはったんです。あ、じゃあ、それはそこまでも、まあ、宗教とは言わないまでも、それにも頼らんという社会を目指すべきなんかなって思ってたのがちょっと僕聞いてて意外でしたね。
結構そこが意外に思われてるっていうのがむしろ意外な感じで。要は、ちゃんと言えよって話なんですよね。言いたいことを。
あ、ちゃんと言えよと。
まあまあ何が言いたいのかを、
ふんふん、
なんかようわからんものに振って、
はいはい。
で、そのようわからんもんが恐ろしく強いとか、
は
い、
うんうん、
なんかこう超自然的な能力を持ってるから、
はい。
言うこと聞いとかなあかんよっていう言い方をすなよと。
はいはいはい。
いうことを言っている感じなんですよね。
なるほど。
うん。おテントさんが見てるよって言うんやったら、じゃあ夜は何してもええんかいみたいなね。
はいはいはいはい。
うん、いらんことに話が展開するわけですし。
ああ、なるほど。
うん。
いや、地球の影に隠れてるけど、おテントさんはおるから悪いことはやっぱりしたらダメだよ、みたいな、そういう話を、
ね、
言うことになるわけですね。
そう、
あ、まあ、ね、その辺がですね、意外と言ったのはですね、宗教が嫌いという、くくりというよりも、その、合理性のないことが嫌いというか、嘘が嫌いと言い直してもいい。
嘘が嫌い。うん。嘘はね、そんなに嫌いじゃないです。
そう。
うん。割と言う、嘘つきますしね。
はい。
結果嘘になったりみたいなことをね、頑張ってなんとかリカバーしようっていうほど義理がたい人間でもないわけですよ。
まあ、そうですね。 例えて言うと、
うん、
マギーシローは好きやけど、うん、ユリゲラーとかマリックは嫌いみたいなことですかね。
あ、そんな感じですね。
種も仕掛けもちょっとあるっていうのはいいけども、これはパワーですって言って、やったらほんまかえってなるっていう、うん。
あ、でもね、そういう意味で言うとね、はい、僕このおてんとさん的な発言についてはね、
はい。
ちょっとそれとはスタンス変わってきてしまうんですよ。
あ、そうなんですか？
うん。まあね、わかってると思うけど、まあ、おてんとさん言うたってあれは一個の構成なわけですと。
はい、はい。
うん。ただ、はい、まあ言いたいことわかる？おてんとさんが見てるときは悪いことしたあかんよみたいな、ねみたいな感じのやつ。
ああ、空気読めよ的なやつがですね。
うん、空気読めよっていうか、なんかどうですか、うん、ちょっと、君とか僕らは賢いから、そこが意味することはわかるし、その意味するところを理解してちゃんとやってね、みたいな。
ああ、
うん、ああいうの大嫌いなんです。僕、宗教より嫌いなんです。
宗教より嫌い。なるほど。
うん。
なるほど、そうなんですね。いや、宗教って、宗教が嫌いって言って、宗教の定義って何かなーってちょっとちょろちょろ調べてたんです。
うんうんうん。
うん。そしたら、いや、じゃあ、そういう不合理なことを一切嫌いっていう感じの、やつやったんで、あ、
うん、
そうなんや、と聞きながらですね、思ってたわけなんです。
僕ね、これね、前に何かの回で言ったかもわかんないんですけど、
はいはい。
宗教っていうのは僕、原始的な科学やというふうに理解してるんです。
はいはい。なるほど。
宗教を発見する過程にいる人って、
はい。
科学者なんですよ。
うんうんうん。
これはなぜこんなことが起きるんだろう、起きてしまうんだろう、理由は何だろう、はいはい、っていうものの考え方って科学じゃないですか。
ああ、原始的なというか、
うん、
その作為性のない科学っていうとそういう始まり方になるわけですよね。
うん。うん、で、ヨシンバ神がいたとしても、
はい。
今の宗教って神を発見するプロセス間違ってるから意見としては間違ってるんですよ。
うん。発見するプロセス。はい。
発見して検証するプロセスがなってないじゃないですか。
うんうん。
出だしはいいんですよ。なんでこんなことが起きる？なんでこんな悲しいことが起きるんだろう？
はい。
人生の生きる意味って何なんだろう？
はい。
っていう、そこの発端は何も間違ってないと思うんですよ。
はいはい、そうですね。
で、神というなんかこう意識を持っているけども、超常的な力も合わせ持つ存在が、
はい。
こうさせているんだろうっていう仮説を発表するまではいいんですよ。うんうん、
はいはい。
なんでそこで意見固定してしまうねんと。
ああ。
うん、はいはい、やってることが、だから原始的や言うねんっていう。
うん、うん。
うん。ものの考え方としては、そこで検証っていうことをちゃんとやった上で、
はいはい。
あ、どうやらこれで正解のようだねっていうのをやらんかいなと。
うん、うん、うん。
うん。それをやってない限り、君たちの意見に耳を貸す必要はないよねっていう。
うん、うん、うん。
うん。で、君らは、真剣であれば真剣であればこそ、
はい。
神の実在は立証してから意見言いなさいよって。真剣に立証しようとしなさいよっていう。
はいはいはい。
信仰って言葉に逃げるんじゃないよっていうのを思うっていう。
うんうんうん。
うん。
なるほど。
っていうとこですね、僕は。
うん。突き詰めろと。
突き詰めろと。
ふわっと刺すなと。
うん。君らな、真面目にやってへんねんって思うんです。
ああ。もう、それ入り込んじゃうともう、お、真面目も真面目、大真面目ですけどね。
そうなんですよ。どうでしょうね。アホが無駄なことやってるときは、そらし、真面目は真面目なんやと思いますけど。
はい。
まあ、そういう意味の真面目さというよりは、
ええ、
ちゃんとやろうとせえと。
うん、うん。向き合えと。
向き合えと。
いうところですね。
うん。多角的に自分の意見を否定しつつ否定しつつ最後に残った一個がですよ。
はいはい。
ね、Gガンダム風に言えば戦って戦って戦い抜いてですよ。
はい。
はい。最後の一体となったものがガンダムオブガンダムですから。
シャイニングフィンガーですか。
来たこれ。
そうそう。ね。
はい。
キングオブハートであれと。
なるほど。
いう話ですよ。
はいはいはいはい。
うん、そこがね、うん、やっぱだから宗教間違ってるよね、根本がねっていう話で。
だから、うん、その話を聞くとですね、
うん、
じゃあ、すべて正しい宗教があったとしてですね、
うん、
宇宙の真理が全部わかりましたと、
うん、
いう宗教があったとして、それが本当に正しくて、うん、誰もが納得したら、その宗教は事実として、うん、宗教も科学も一体となったものとして認めうるということですよね。
まあ、そういう形にはなるでしょうね。だからそういう方向を目指せって話ですね。
うんうんうん、
うん。で、だからちゃんとね、研究して、実証できるんであれば、それは科学なわけですから。
はいはい。
そこはね、
はい。
否定する必要ないと思うんですよ。
はいはいはい。
うん。
なるほど。 原始的な宗教はどこから来るかっていう話が、割とジャスさんの捉え方は、また新しいというかですね、僕知らなかった感じで面白いと思うんです。あ、ほんまです。
宗教をね、最初にね、言い出した人、はい、だからまだ、言葉もね、言葉としてね、はい、通用してるかどうかも怪しいぐらいの時代だと思うんですよ。
そうでしょうね。
割とウホウホ言うてるやつ。
はいはい。
他人を攻撃する方法が意志で頭をかち割るぐらいの時代。
なるほど、そうですね。
にあると思うんですけど、
ええ、
でも彼らってホモサピエンスじゃないですか。
はいはい、そうですね。
ね、あんま変わらへんと思うんですよ、根源的なところ。
昔からその感情的なところですよね。宗教にパッと行っちゃうっていうのは、つまり原始人の時代からそんな性格やったんちゃうかと、よう考えんと。
もっと言うと自分の親族が死んで悲しいっていう感情やとか。
はいはい。
なんで死ぬねんっていう意識とか。
はいはい。
そういうのって多分共通でしょ。
ああ、それはもちろんもちろん。で、それの持って行きどころが、しゃあないんや、これも運命や、みたいなところで自分を納得させる過程において宗教が生まれてきた可能性もあると。
いや、もう、とか、がっつりそうでしょ。
なるほど。
まあ、ゴータマ族のシッダルタさんいるじゃないですか。
はいはいはいはい、お釈迦様ね。
そうそう、お釈迦様ね。
はい。
あの人の話なんかでもね、なんで人はこうなってしまうんだろう、みたいなですね。
はいはい。
ことから、考えて考えて。
はい。
で、仏教になりましたよのお話じゃないですか。
ああ、そうですね。
そういう意識っていうのは多分ね、ウホウホ言うてる時代の人もあって。
うんうん。
例えば、毛皮一枚着てるような人でも自分の嫁さんが急に死んでしまったと。
はいはい。
で、すごく悲しい。と、
はい、
なんでなんだ、
はい、
で結局そこでしばらく経って、うんうん、これは何か目に見えないやつが殺しに来たんだと、うん、
はいはい、
で俺もそれに囚われてしまうのは怖いから、
はい、
家の入り口のところにそいつに捧げるものを置いておけば大丈夫なんじゃないかって思い出しましたみたいな話ってありえるでしょ。
そうですね。
うん。原始的な宗教って多分そういうところから来てるはずで。
はいはい。それは、うん、確かにそうかなと思うんです。パピポテレビって昔あって、鶴瓶が言ってたんですけど、
うん。
公衆便所で小便してると。
うん。
小便してたら頭の中に声が聞こえる。
うん。
一回おしっこ止めて隣の便器に移れって声が聞こえる。で、それの通りに、そんな大人になってるのに、そんな、やったあかん、やったあかん、やったあかんでもやってもたっていうのがあると。
うん、
それせな死ぬとかですね。横断歩道の白いところだけ、渡らな死ぬとかですね。自分で勝手に、うん、これもまあ言うたら原始的な宗教だったりするんかなと思うんですよ。
そうそう。思い込みをね、継承しないことが問題っていうね。
はい。
うん。
であればですね。
うん。
継承したりとか、
うん。
継承しない結果も人間は十分受け入れうるというかですね。
うん。
そればっかり受け入れてきたから宗教があるとかですね。
うん、うん。
いう言い方もできるわけで。
うん。
じゃあ、その、ジャスさんが言うてるですね。
うん。
まあ、300年かけて1000年かけて宗教をなくしていくべき、
うん、
って言ってもですね、
うんうん、
それなくなんないでしょと。つまり、いや、大きくて目につくやつはみんなの英知でなくしましょうみたいな話をできるかもしれへんけど、じゃあ、うん、ふと思いつくですね、小便器移れって心の中で声が聞こえるとかですね、
うんうん、
横断歩道っていう話は、それは消しようがないから。じゃあ、どっかで、また新たな宗教の火種が生まれてですね。
うんうんうん。
子供が思いつきで、私、神の子供やねんって言ったら、横で信じるやつとか出てきてですね。また、新たなカルト宗教がポコポコ生まれるわけですね。だから、必要があるから宗教があるっていうよりもですよね。もう人間の業として持ってんじゃないのかなと。
業っていうかね、まあまあ、でもそれってね、かさぶたできたら剥がしてしまうも業なわけですよ。ゴーヤとはいえコントロールできると思うんですよね。もうね。
できますかね。
できますよ。ここまでは、まあ、ええよね。雑にやってもね、とか。
はいはい。
ここまでは思い込みで動いていいよね、みたいなとこと。
はいはい。
いや、こっから先はちょっと落ち着いて考えるべきやぞ、みたいなんて。
はいはい。
今言葉で簡単に言い表せるぐらいなので。
うんうんうん。
それはね、各自で、ね、やっぱね、持っといたらね。
はい。
大丈夫な話やと思いますよ。
そう、そこがですね、そこが、うん、僕が思うその宗教でですよね。
うん。
各自持つと。各自、うん、自分の善意に従って、自分の正しいことに従ってやりましょうと。言うと、うん、他人が何を正しいとしてるのかが、分かれへんわけです。うん、例えば、イスラム教っていうのは、これまた結構、宗教としては、うんうん、まあ、特殊というかですね。
うん。今となってはね。
はい。
うん。
いろんなこと、例えばお金を借りても金利を取ってはいけないとか、
うんうんうんうん、
奥さんは何人まで やとか、生活の隅々までですね、これはこうしなさい、あれはこうしなさいっていうのが入ってきてるわけじゃないですか。
そうですね。
非常に戒律が生活に密着してるという。
うん。
でもそれってイスラム教徒の気持ちになると非常に心地いいんじゃないかと思うんです。
いや、やりやすいと思いますよ。
同じイスラム教徒である以上ですね、どれが正しくて、どれが間違ってるかって、わざわざ確認せんでもね、いや、コーランに書いてあることをきっと隣の人もイスラム教徒やから正しいと思ってはるわ。すごい安心と思います。
うん。コーランとか、あとね、何ですか？
はい。
学者さんたちが発表しはるじゃないですか、ちょいちょい。
はは。
これはこうやっていうことでっていう話がたまに戒律として追加されるでしょ
う。ああ、そうなんですね。宗教的指導者っていうやつですね。うん、あれ、学者さん
な
ん
です
ね。
そうです、そうです。まあ、いわゆる学者さんなんです。イスラム教の最高指導者とか学者とか言われる連中がおってですね。
はい、はい。
うん。イスラム教的に正しいのはこっち、みたいな。
はい、はい、はい。で、それが、あ、そうなんだってみんなが聞いて、うん、そういう意味では、イスラム教ってお坊さんいてないんですよね。学者さんなんです。
僧侶というよりは、うん、学者さんなんですよ。
うん。だから、宗教的儀式は生活の中で全部やるべきであって、で、うん、間に、坊さんに代わって経を読んでもらうみたいなことはしなくてですよね。生活に入ってくると。
うん。
それがね、すごい安心やろうな、と思うわけです。
うんうんうんうんうん。
どんなに偉そうにしてても、
うん。
同じように、
うん。
偉そうな奴がおってですよ。同じように、メッカに向かって、自分と一緒にお祈りすると、土下座すると。
うん。
言ったらですね、うん、ああ、やっぱり、現世ではこんなに、向こうはリア充でさあついてるけど、でも、来世では一緒かもね、安心っていう気持ちで非常に救われるんじゃないかなと僕なんか思うわけです。
うん、うん。
で、
うん、
そのイスラム教はそういう意味で安心じゃないですか。
はいはいはい。
信者の立場に立てば。
うん。
これがですね、じゃあ、その、宗教というものは、
うん、
もう、社会的な役割は終わったんだから。
うん、
ね、
うん。
だから、もうそれぞれ何が正しいっていうのは、法律、プラス、アルファ、道徳心みたいなもので各自でやりましょうよ。
うんうん、
ね。ふわっとしたもんに頼りなさんなよって。やったとしたらですよね。
うん、
そこそこで、みんな勝手なことを言い出すわけです。宗教が人間の性質としてもともとウホウホの時から持ってるっていうことはですね。
うん。
例えば、大家族がいてましたと。10人ぐらいの家族がおって、うん、その中でめっちゃ喧嘩の強いお兄ちゃんがいてましたと。
うんうんうん。
で、家族自体を、
うん。
洗脳していってですよね。暴力で支配していって、この教義に従えや。って言ったらそれ一つの宗教が始まってくるわけです、
うん、
もしイスラム教徒であった場合はですよね、
うん、
その俺が神やとかですね、
うん、
俺神の代理人やから俺の言うことは絶対聞けよっていう余地が生まれない。つまり
まあまあ、まあ、
カルトの抑制をする宗教としても機能すると、
うんうん、
いうことであればその、うん、ウホウホの危険なカルト宗教を抑制する役目を担わされてる宗教っていうのはこれからも、うん残り続けていくのじゃないかしらと僕なんかは思ったりしてですね。
そこのところがね、僕自身がその、宗教が抑制として働いてた、こうしなさいよみたいなところを、
はいはい、取
っ払う気がいまいちないなっていう話はちょっとデルタさんともしてたと思うんです。
宗教が、うん、取っ払う。
ていうか、デルタさんの声が先から聞こえなくて。
いやいや、
本当ですね。
生きてますよ。ちゃんと生きてますし。ずっと聞いてて、いや、僕の言いたいところと全く違うレベルでのお話が進んでるので、あえてここは聞いておこうかなと。は
い
は
い、いや、僕の通信環境に今すごく不安を抱きながらやったんで、ひょっとして僕デルタさんの声を聞けてないのではという。
すいません。原始宗教のところのお話で言うと、特に私今のお話に口を挟むつもりは全くないんですよ。うん、
ああ、なるほど。
はい。うん、で、うん、もうちょっと現実的に近代以降のところの宗教で考えていくと、
ああ、
っていうところでちょっと言いたいことが、まあ、
なるほど。
はい。本編でもお話ししたんですけど、
うん、
宗教のどの部分をフォーカスするかっていうのが僕は一つのポイントだと思ってるんですね。
うん、
はい、はい。
例えば、この宗教風俗とか倫理だとか理念だとか、学問的な見地とか美術的な見地とか、いろいろな機能を持っているというふうに考えてみたときに、一つ絶対無視できないのが、宗教があったから刑事上学が生まれたという事実だけは否定できないと思うんですよ。
うん。
刑事上学。
はい。
まあ、
は
い、ふんわり捉えて、方向性を見出すみたいなね。
要は神がいるかいないかとか、そういう話なわけですよね。
うん。
で、はいはい、これがあったから何が生まれたかっていうと、うん、エマニュエル・カントによって純粋理性批判が書かれて、ドイツ関連哲学が生まれたわけですよ。
まあ、うん。
ああ。
ね。これはだから宗教がなければ生まれなかったかもしれないんですよ。はい、で、このドイツ関連哲学ってその後ドイツにずっと残っていて、うん、要は日本国憲法なんかにも影響を与えているわけですね。わかりやすいのは、うん、例えば日本国民は不断の努力をしなければならないっていう、この向上心ってどっから来ているのって、刑事条学に基づく、その関連哲学に基づいて作られている一文であるので、
うん、
じゃあこれ宗教が全く現代に影響がないかっていうと、積み重なってる考え方、人間という存在が積み重ねてきた時間が今現在も私たちの生活の中には間違いなく取り入れられてるし、それがある意味国家体制といった枠組みを考える上で無視できない一つの柱になってるっていう事実は無視できないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。
うん。うん、いや、で、だから僕も今その話をちょうどしようと思ってたのは、はい、あら大変の中でもちょっと言ってましたけど、
はい。
はいはい。
要は、その、おテントさんが見てるんだよっていうところのおテントさん部分をちゃんと解体しなさいよと。
うんうん。
子供にだって、あのなあ言うて、あんたがなあ言うて、周り見てへん思っててもなあ、あんたが見えてへんねんっていう話は理解するやろと。
うん。
それをちゃんと言える言われへんの話やろ、お前がっていうね。
うん。
うん。だからそういうのを一個一個やっていかへんから、宗教っているよねっていう話がいつまでも残るんであって。
うん。
うん。なんで人を殺してはいけないんですかっていう話だって、ちゃんと言葉に僕はできますよと思うんですよ。
うん。うん。
いや、その通りだと思いますよ。はい。
役割的なもので、整理すると、うん、その、宗教じゃなくて他のもんでも肩代わりできるじゃろうという話ですね。
肩代わりできるというか、本来宗教が言おうとしていたことを、
はい。
宗教に投げていたわけですよ。
うんうん。宗教の責任というか。
うん。
僕もうちょっと言い方変えた方がいいと思うんですよ。要は、原始社会において、今で言う憲法とか法律みたいなもので、観念的、あるいは哲学的に枠組みを作ることができなかったので、宗教という枠組みで結局捉えざるを得なかったわけですよ。
うんうんうん、
で、その中に結局こう、神だのなんだのっていう、まあ、ある意味便利なものを作って、そこに、まあ、転化することで、
うん、
枠組みを維持する、まさに制度を維持するためのフレームワークを作ってたわけですよね。
うんうんうんうん、
これが、いろいろ科学の進歩とかによって、そのフレームワークのパーツパーツが、もっと細かく分解されたり、うん、あるいは統合されたりして、枠組みが変わってきているわけですよ。
うんうん、
だから、そういう意味では、ジャスさんが言う、宗教を廃止しろっていうのは、もう現代は現代のフレームワークがあるから、それに則った枠組みを作るべきだっていう意味で捉えれば、僕はもう非常に賛成なんですよ。うん、廃止しろって言うと乱暴に聞こえるけども、時代に合わせて、痴漢をしていこうと。
そして、そうそうそう。
いや、これから先もどんどん社会は変わっていくんだから、それに合わせて、フレームワークどういうふうにしていったら、より強固で安全なものが作れるのかっていうのを模索していこうっていう捉え方で捉えれば、僕はいいと思うんですよね。
うん。僕が言ってるのは実際そういうことですよ。ですし、うんうん、もう一つ言うとで、だから、その、もともとね、現代はもうすでに別のフレームワークがっていうよりは、うんうん、例えば、お釈迦様。
はい。
イエス・キリスト。
はい、はい。
あの辺の時代から言葉にはできたやろって思ってるんですよ。
うん。多分ね、言葉にする裏付けがなかったんだと思うんですよ。
そう。
科学的な意味での。
うんうん、もっと言うと、当時はそのね、王公権力っていうんですか？
はい、はい。
うん。ああいったものがやっぱ強いですから。
そうですね。
うん。そういったものの、絶対的な力を持ってるやつの命令みたいなところと別の価値観を築くためには、まあ、宗教という形を取らざるを得なかったっていう理解もできるとは思うんですけど、ただ、はいはい、まあ、聖書とかも読んでてもですよ。明らかこの文章を書いてるやつは神さんの存在以前にこれはこうやからこうなってこうするべきよねみたいなことを考えた上で宗教に投げてるやんけとかあるわけですよ。
うんうん。そういう面もありますよね。
うん。欺瞞やんけと。
はい。
うん。で、そこをもう欺瞞やんけって言いつつ、それを価値観として共有するだけの、まあ、言ったら状況にはなってるだろうと。
うん。いう話宗教がなくても価値観の共有はできるんじゃないかと。
できるだろうと。
うん、うん。
うん。だから、今、世界中が全てその状態とまでは、まあ僕も言わないですけど。
はいはい。
うん。だから、徐々に置き換えていってたら、300年か1000年かそこらはかかるやろうけれども、だいぶ変わっとるよねって思うっていう。
うんうんうん。
うん、うん。そういう話ですね。
はいはい。300年もかかったらですね、もう、何もかもが、全部変わってるでしょうね。非常に変わってるなとは思います、う
ん。あとね、豊かやと割と宗教いらないのでね。
うん。そうなんですね。
貧しいことが宗教の生み出す土台には間違いなくなるんで、貧しいことと戦乱ですね。
うん。
そう。そうですね。
もう、あれ、なんですか、何の不自由もなくですよ。
はいはい。
夜は夜で、あるじゃないですか、1対8のソープみたいなビデオ。
主治肉輪であれば必要ないと。
うん。あんな状態やったら、宗教がどうのって言う暇ないでしょ。
なるほど。それはそれでただ問題ではありますけどね、社会構造として。
そう、問題ではある。
それ、そうなんですけど、その、うん、まずその、満たされてる状態というのがですね、人間は作り出せるのかなと思うわけです。う
ん、まあね、結構ね、
はい。
みんな満たされてるんですよ、日本。
日本はそうですけど、うん、何が満たされる状態っていうのは、まあ、ほとんどの人は満たされるということが難しいと思うのはですね、うん、人間って向上心があるので現状に満足しないんですよね。
そうそうそうそうそう。
現状に満足しないというところはどっかに不満があるわけですよね。
うん。
うん、であればですね、まあ最低人間絶対死にますので、
うん、
その恐怖からは逃げられないわけですよ。
はいはいはい。
どんなに金持ってても。
うん。
ということを、ちょっと話は整理しましょうか。一個。
はいはい。
経済的な意味で、例えば地球上の今いる人口が、全員、はい、衣食住、そのいわゆる基本的最低限度の文化的生活を送るために、
はい、
地球上にある資料、資源では足らないっていうのはもう経済学的に出てるんですよね。
あ、はいはい。まあ、それもそうなんですけど、うん、それだけではなくてですね、たとえ足りたとしてもですね、うん、人間がこんだけいる以上ですね、まあ、満たされてても、まあ、歩いて今は満たされてても、うん、何年か経ったら、後から生まれてきたやつより自分は若くないとかですね。
うん、
自分の方が死期が近いとか、俺の方が不細工とかですね。
うん、
いろいろ何かしらの、引け目とか、
うん、
格差とかはあるわけなんで、うん、で、それに伴って向上心というのもあって、現状に満足しないので、じゃあそこに、スケール好きと言ったら、なんかちょっと宗教否定してみるみたいですけど、うん、あるので、宗教であったり、なんとかセミナーであったり、ほんとは翼とかがおったりとかですね。
うん、
っていうことになっていくんじゃあるまいか、という意味で、じゃあ例えば神様っていうものが、世界政府ができて、その、絶対に神様はいないっていうことが、つつうらうらまで浸透したとしても、じゃあセミナーとか、
うん、
カリスマっていうのに形を変えて、また出てきたら宗教と何ら変われへんと。じゃあその人が言ったことが、うん、何百年にわたって守られてきたら、それってレーニンさんかな？なんか、共産主義の方々もそうだし、毛沢東のなんか書いた本をこう、掲げてる人たちもそうだし、あれ宗教と何が違うんかしらと思うわけで、
うん、
勝手に生まれてくるもんは、それ今あるもんを潰したからって言って、次変わるもん出てくるんちゃうかなという気もするんです。
言いたいことはわかるんですけど、確実に富であったり、知性であったり、何だったりっていうの偏差は、生まれてしまうわけじゃないですか。これ人間が個々の存在が違う、同じ平等の能力を持ってるわけではないので、
そうなんです。もっと言えば、その、頭が、ジャスさんとか、デルタさんみたいに、頭が良い人ばかりではないし、その、
全然、私、そんな、ね、
考えを、まとめて、突き詰めて考える精神力があったりとかですね、
うん。うん。
一個一個自分に向き合ったりとかですね。
うん。
まあ、できない人の方が多いと言ってもいいぐらいなので、
うん、
向き合えよ向き合えよって言ったところで、うん、便所の神さんとか自分の中に宗教を作ってですね、殻に閉じこもって自分だけの宗教を信じてる人もおって、そういう人に対してじゃあもっと効率的なセラピーの方法がありますって言ったって、それが依頼心を全く排した何かになるとは考えにくいので、宗教をこれから、
もちろんね僕はね、そこのところをね、その今のそのみんなの、
はい、
どうでしょう、まあまあ、心の余裕みたいなもんの影響もあるじゃないですか。
ええ、もちろんね。
同じ人でもね。
はいはい。
で、まあそういうとこも含めてね、その今の現状のその、どうでしょう、バランス、
はいはい。
のまま全部置き換えれるとは思ってなくて。
はいはい。
そこも含めて底上げしつつよねっていう。
うん、そうですね。底上げはしていかないと。
うん、その辺が数百年とかいるよねって思う。
あ、でも底上げも限界があるものってあるじゃないですか。正直。
まあまあまあ。サブオーディナリーマキシムは桜川マキシムの提供でお送りいたしました。